ディアスーパーウーマン198回目のエピソードです。皆さんお元気ですか？今週もディアスーパーウーマンの時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中からディアスーパーウーマンを選んで聞いていただいてありがとうございます。ちょっとした小話から始めますけど、昨日ですね、これを録音しているのが1月の28日日曜日の夕方なんですけど、昨日母親が日本からやってきたんですよ。で、この特に大きくもないアパートに3人、私のパートナーロミと一緒に3人でいるんですけど、そりゃあまあなんていうのかな、生活のリズムがね乱されるっていうのと、皆さんどうですか、大人になって24時間、ほぼ24時間母親と一緒にいるっていう自分って想像できますか？なかなかね、この精神的にこうある程度の準備して余裕がないとこう対応できないことってありませんか？私はあるんですよはっきり言って疲れるんです。ずっと母親と朝から晩までこういるとね、疲れるんですよまあね、家族ですから大切にしてるし、そういうところはもう全然愛情みたいな、家族への愛情っていうのはあるんですけど、とはいえ自分のスペースっていうのが私はとても必要な人なので、そういうのがね、母親が来ることによってなかなかこう取りづらくなるとね、いやーまあちょっと疲れるんですよねまあそれはいいとしてですね、今日も3択のタロットカードを1枚の1人1枚でタロットカードの占いをしたいと思います。ですから今日1月の28日から2月の4日までの占いとして3択いきます。まず選択肢 A、 ビヨンセ。なんかね、ビヨンセよく出ますね。面白いですよね。ビヨンセがよく出るのっていう、皆さんのエネルギーをこう読み取ってるんだと思うんですけど、選択肢 A、 ビヨンセ。選択肢 B、 マリア・カラス、マリア・カラスご存知の方いらっしゃると思いますけど、私も名前だけ、オペラ歌手の人ですよね。私も全然本人のそのパフォーマンスとか見たことないんですけど、マリア・カラス、選択肢 B です。選択肢 B、なんとレディー・ガガが出てきました。レディー・ガガです。 ABC お選びください。最初は A、 ビヨンセ、 B、 マリア・カラス、 C、 レディー・ガガです。ガガ様選ぶ人も、ビヨンセ選ぶ人も、マリア・カラス選ぶ人もいろいろいると思いますけど、結果はエピローグで最後のこの本編が終わった後最後にお伝えしますので、ぜひ聞いてくださいね、最後まで。で、今日のゲストは、なんかそう最近カミカミですね。今日のゲストはミカさんです。ミカさんはね、ビジネスクラスで一緒になったオーストラリアにお住まいのミカさんなんですけど、看護師の方です。で、彼女とこれね、彼女と録音したのね、昨年の夏、ちょっと過ぎた、違う、秋ぐらいだったんですよね。なんかもう随分経ってしまったので、いつ録音したかもちょっと覚えてないんですけど、多分それくらいです。で、その時夏で、秋ぐらいですね、なんかね、そこら辺で私もなんかこうインスタグラムちょっと離れたいなって思うようなことがあって、それについてもミカさんとお話ししてるんですけど、ぜひ。で、どうしてミカさんが今やってることにつながっているのかっていうのを自己紹介も兼ねて、ミカさんにいろいろお話を聞いています。で、特に医療関係者の方、私も日本では薬剤師で、ミカさんもオーストラリアで看護師をされてるんですけど、そこでね、いろいろ特にメディカルプロフェッショナルの方たち、医療関係者の方はね、ぜひ、いろんな二人の苦悩とか、二人のなんかこう悩みみたいなものもこう合わせて話してますので、ぜひ聞いてみてください。それではまた、See you later! 今日はなぜかずっと私のDear Superwomanを聞いてくださってるリスナーなのに、ずっとゲストに呼んでいなかった、マキュアン・ミカさんをお呼びしました。ブリスベン郊外にお住まい
オーストラリアのブリスベン郊外に住んでらっしゃるんですけど、ミーアンとの付き合いはね、ビジネスのあのクラスの中で一緒にいてクラスメイトみたいな感じだって、つかず離れずみたいにずっとね、インスタグラムでキープインタッチしてたけど、お互いにいろいろやってることが変わってきてね、最初は私も生理コーチはまあなんとなく私もこう、なんちゅうの、バックバーナーの後ろに、なんていうのかな、後ろにビジネスの後ろ側にはいるんだけど、表に出してない感じで、なぜかサイキックリーディングの方が忙しくなっちゃって、そっちを今、そっちを中心にやってるんですけど、ね、ミカさん、私のセッションも受けてくださって、とても感動する感想をいただいて、本当に嬉しかったんですけど、で、今、ミーアンは、もう、看護師として、救急の ER の看護師としてフルタイムで働いてらっしゃるんだよね。
そうです。オーストラリアのブリスベン近郊にある病院で、救命救急センターで、働いています。はい、看護師です。
そもそも、私、ミーアのこと知らないので、ちょっとお話を聞きたいんですけど、看護師、日本で看護師をされていたの？それとも、そちらに行って看護師になられたの？
日本でも看護師をしていました。日本で看護学校を卒業して、看護師、救急救命センター、日本の大学病院、東京にある大学病院の救急で5年働いて、で、私、カナダに留学してるんですよ。で、カナダに2年留学して、また日本に帰ってきて1年看護師して、で、オーストラリアに来て、看護師の資格を何年か経ってから取って、今に至ります。
おお、看護師ってさ、試験がいろいろあるでしょ？国家試験があるでしょ？で、日本の国家試験取ってもさ、国が変わると、看護師の試験を、オーストラリア用の、看護師の試験を受けなきゃいけないでしょ？
そう
で、
な
多
んです。
分、オーストラリアで、外国人だと、多分、また英語のテストとかもそこにあって、まあ、大学卒業するとないのか。
ありますよ、
IELTS、
あります。
あるだね。あっ
はい。
て、で、それをこなして、で、さらに多分、看護師になるまでの試験中のも、多分1回じゃなくて何回もあるんでしょ？
看護師の、になるための国家試験はないんですよ、実は、オーストラリ
あ、
ア。
そうなの。いい
なん
ね。
です。大学に行けば、オーストラリアの大学に行けば、国家試験はなくて、英語の、テストで、このぐらいの英語のレベルを提出すれば、大学の卒業資格と合わせて提出して、レジストレーションがもらえるっていう感じですね。
いいね、それね。インターンはないの？大学卒業してインターンはないの？その看護師としての。
実習みたいなのは大学中にありますね。
あ、それだけ？
これです。はい。1年、まあ、そうね。私は大学に、オーストラリアで、だから、オーストラリア大学で、看護大学に行ってるんですけど、2年間行ってて、その間に、どのぐらいかな？ 8 ヶ月ぐらいかな？の実習をやってますね。
その在学中にでしょ？
そうです。全部合わせ
じゃ、
て。
夏休み中に2年生とか3年生とかなってる時に夏休み中にこうやっていくの？それともそこ3年生になったらシニアとかになったらやり始めるの？
夏休み中とかではなくて、普通に授業としてやる感じですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
OK。アメ
そう
リカは
そうそう。
さ、そう、薬剤師になるためには確か4個か5個テストを受けなきゃいけないんだよね。で、そう。だから、私がその国家資格として薬剤師の免許を持ってたとしても、確かね、FPG とかなんかあって、で、それで今度、それが、外国人の薬剤師のその最初の関門みたいなところで、で、その後に今度はその州、で、今度はその、なんていうの、衛生法かな？衛生法の勉強するとか、法律のことも勉強しなきゃいけないね。で、そのテストがあって、で、今度は州のテストがあって、で、もう一個なんかあるんだよね。確か3個か4個あった。
すごいです
で、
ね。
そうそう。で、自分が働いてる場所が嫌だったから、薬剤師に戻ろうかなって、ちらっと思ったことがあって、いろいろ調べたんだけど、でね、教科書とかも買って、ちょっとちらっとやったことあるんだけど、もうダメだと思って、もう結局やらなかったんだけど。
すごい
教
関
官。
門があるね、
そう。相当だからものすごいこう、やる気にならないと、大きな関門。 結構、
うんうん
うんうん、アメリカで薬剤師になるんだよ、ね、薬剤師の免許を日本で持ってる人がアメリカで行くんだったらね。で多分でももともと薬剤師も余っちゃってるからさ、アメリカで。
そうなんですか。
余ってる余ってる。みんな、なんかこう、フローターの人、フローターっていう日本、オーストラリアの英語で。
だから言わないかも。何フリーターのことみたいな意味ですか、
フローターって、レジデンスじゃなくて、レジデンスでそこにいつものいるんじゃなくて、オンコールでいつも呼ばれる薬剤師みたいな。
カジュアルって言いますね、うちら。
あ、そうなんだ。フローター、確かフローターって言ってたと思うんだけど、定時の場所で、場所で働かない。呼ばれて、なんかこう、たまに、この忙しい時だけ呼ばれるみたいな、フローターって言うんだけど、それの人が溢れてるっていうのを聞いて、もうやめたって思ったんだよね。こんなに時間かけてフローターになるんだったらやりたくないみたいな感じで、私はやらなかったんだけど。
そう
OK。
なんだ。で
そ
もね、
う。で、うん、どうぞどうぞ。
あ、ごめんなさいね。オーストラリアで看護師になるのは日本で大学卒だったら国家試験がありますよ、ちなみに。
まあ、そりゃそうだろうね。
で、大学に行かない代わりに国家試験を受けて、英語で国家試験みたいなのを受けて、実技試験を受けて、で、資格、あと英語のテストを出して、で、資格取得。だから、大学に行ってる、日本で大学に行ってるか、専門卒なのかで変わります。ですが、うん。私の場合は国家試
その場合は何だって、ごめん。
私の場合は国家試験なしで、大学卒で、プラス英語の試験だけで OK だったっていう感じですね。
そうか。なんかさ、ミーアはなんで看護師になりたかったんですか？日本でも。
おお、結構遡りますね、それ。
でもさ、だって、看護師、だって外国に行ってまで看護師やりたいと思うんだったら相当やりたかったんでしょ？
そうですね、まあ、外国に、まあ、小さい頃からずっと看護師になりたいと思ってたんですよ。
なんで？
で、なんでだろうねと思うんですけど、なんか多分私の場合はお母さんの刷り込みもあったと思います。
あ、手に職をつけろってやつ。
そうです。なんか無難な、なんかちょっとありきたりな理由かもしれないんですけど、なんか別に自分が子供幼少期に病気してとか、そういうなんかエピソードないんですけど、普通にうちの、祖母とかが入院してる時に、お母さんに看護師さんは手に職でお給料もいいし、あんた人当たりいいんだからいいんじゃない？みたいな感じですね。言われてて、ああ、看護師いいな、みたいな感じで思って、中学校の時の、職業、なんか、イベントみたいなやつでも看護師やったりのところに行ってみたりとかしてたぐらい、小さい頃から結構看護師に興味がありましたね。
で、実際にそうやって小さい頃からずっと看護師、お母さんとかね、お母さんとかからこう看護師いいんじゃないとか言って、給料いいんじゃないって言って、そんなに良くないじゃん、看護師って給料。
よくない。ぶっちゃけよくないです。
全然良くないじゃん、日本はね、特に。で、生活環境も人が足りなかったりとかするのでさ、なんかこの、非常になんかこう殺人的なスケジュールで、すごいなんかスケジュールとかもぎゅうぎゅうでさ、でなんかそれなのになんかもうそれで深夜とか朝が深夜から朝まで働いてとかってやっててさ、そんな中で、しかもなんか給料がこれだけですかみたいな感じだったりとかっていうふうに話をよく聞くのはやっぱ日本の看護師の友達とかからやっぱり。
そうで
今はまあ
す。
少し変わってきたところもあるかもしれないけど、アメリカから比べたらもう全然なんかに、3分の1とか2分の1ぐらいの給料だったりとかするからさ、びっくりすんだよね、やっぱ。
そうです
で、
ね。
医者と同じことやるじゃんだって。ほとんど、看護師って。で、だからなんかもう、だってね、注射とかもできるし、点滴とかもやるしさ、薬とかも処方、あ、薬は処方できないのかな、日本は。
そうです。処方できないです。
オッケーオッケー。そしたらね、助手扱いじゃん。なのになんか医者だけなんかこう皆さんなんかすいませんお願いしますみたいな権力がすごい医者だけあってさ、みんなさ、薬剤師とかも看護婦とかもさ、日本は下働きなんだよ、医者の。なんかもう看護婦、なんかその患者さんたちもそういうふうな風に思ってるからさ、なんか私はもうすごいもうそれがすごい嫌だった。日本で薬剤師やってる時に。で、 で、それもそうなんだけど、実際に働いてみてギャップがあったでしょ？だって、すごい一生懸命、なんかこう、なりたい、なりたいと思ってて、実際になった時に。
そうですね。なんか、ギャップ、なんか私の中で、最初、小さい時の、なんだろう、看護師さんっていいなっていうふうに思った時と、そうだな、お給料の面とか、あんまり、でもね、私的には、お給料のために働いているっていう感覚があんまりなくて、
ほう。
だから、看護師になってこんなはずじゃなかったっていうふうに思ったことは実はないかな。厳しかったけど、まあこんなもんだろうみたいな。でも多分それは私昭和生まれだからだと思うんですけど、もしかしたらなんかそんなの当たり前でしょみたいなか感じでこう生きてきてるじゃないですか、昭和生まれって。だから厳しいのは当たり前だから、どんな職業になっても1年目の時はそんなもんだし、寝れないし帰れないし 長時間労働して給料もこのぐらいだし、残業も取れないっていう頭でいたから、なんかそこに反感を持たなかった。だからもっと自分が上に行ったらきっと恵まれるんだろうっていうふうに思って。かな1年目は。で、上に上がれば上がるほどそうじゃないんだっていうことに気づいて ちょっとこの自分外看護師以外のこともしてみたいし、外日本の外にも出てみたいっていうふうに思い出したっていうところもあるかな。
それで、カナダに留学したの？
そうですね、それが5年目の途中で辞めて、カナダに留学した。けども、その時は全然看護師と関係ないことをした感じですよね。
自分のその看護師以外のその世界を見てみたいと思ったのは何でですか？その仕事がだんだんなんかこのセニョリティが上がってくるにつれて、なんかその自分が描いていた理想と、なんかその自分が取り巻く環境とはなんか全然こうすり合っていかないみたいな感じだったんですか？
なんか海外に出てみたいって思ったのは、結構自分が病んでたっていうのもあったのかもしれないです。病んでたっていうのは、なんか別に病的とかじゃなくって、もう仕事にも疲れてたし、その人間関係にも疲れてたし、なんか看護師以外のことをもっと見てみてもいいんじゃないかなっていうふうに思った。そう。
Okay. そこ
それ
で
が
見てき、OK, OK. で、そこで見てきて、で、2年間留学して、で、日本に帰っていらっしゃって、で、またそのオーストラリアに行って看護婦になってるでしょ？
そうですね。
そう、それはなぜ？
まず日本に帰ってきたのは、もう2年間留学して、もうそろそろいいかなってその時思いました。でも、I had enough っていう感じで、そろそろ看護師に戻りたいなって思ったんですよ。すごい、なんか、やっぱり看護師として働いた、こう、なんていうんですかの、い、あの、仕事のやりがいとか、その時にやっぱり、看護師私本当に好きなんだなって思ったんですよね。辞めた時に。2年間やってなかった時に。いろんな仕事したんですけど、まあ、レストランとか、まあ、留学生ができる程度のレベルの、仕事ですけど、ね、やって思ったのが看護師に戻りたいなって思って、日本に帰ったんですよね。そしたら、なんか日本に帰って看護師の仕事ってすぐ見つかるんですけど、見つかって、じゃあ私今後どうしたいんだろうって私思った時に、日本にいる自分自身が全然見えなくて、日本で看護師を続けて、まあいい人で会って結婚して仕事を辞めて、でまあ戻ったとしても日本に暮らしてるのかって思った時に、それはないなって思って。やっぱりじゃあ海外に行こうって思って、やっぱりその海外のその自由さとか自分でいられるっていうところがいいなって思って、海外に行きたいって思った時に、じゃあただ海外に行って留学生のに毛が生えたような仕事しかできないような自分で海外に住みたいのかなって思った時に、そうじゃないなって思って、じゃあ どういう仕事を何がしたいんだろうって思ったらやっぱり看護師だったんですよ。で、看護師で社会的地位とかやっぱりその海外に行ってそのローカルの人と平等な地位とか平等な自分でいられるっていうのはじゃなきゃ海外にいる住んでる意味ないなって私思って、だったら看護師になる。で、看護師になれる、なりやすい国はどこだろうって思った時にそれがオーストラリアだったっていう。長くなったけど。
いやいやいや、面白いね。だからその、海外に いた方が自分自身でいられるっていうのが私はすごい面白いと思って。
うん。
海外に、そのカナダにいた時に、なんかこう、もういいなって思ったでしょ？で、それでやっぱそれで日本に帰ってきた時にその看護師をまあやっぱり看護師が好きな、自分がやってる、その看護師として働いてる自分が好きだったなっていうのがあって、で、そこからその、うん、じゃあ海外にいるんだったらね、なんかちょっと、留学生に、ミーアの言葉を借りれば、その留学生に毛が生えたような仕事しかできないんだったら、もうちょっと、ね、現地の人と対等に張り合える仕事をしたいっていうところで、また引っ張って出てきたのが看護師で、その看護師っていうのがやっぱテーマなんだよね、ミーアの中で。
そうですね。うん、
うん。うん。だからその看護師っていう自分が多分もう好きだったんだと思う。じゃなきゃだって看護師やっぱりなんか看護師やりたいって思わないと思うもんね。私はもう薬剤師絶対やりたくないって思ったから。なんか、給料が少ないから、給料が少ないから薬剤師に戻ってもいいかなって思った時期はあったでしょ？あったってさっき言ったでしょ？だけど、ね、うん、もうやっぱり、いや、もう絶対戻りたくないって思ったし。だから、看護師っていうのが、やっぱテーマでなんか、その、ミーアの中でその、アイデンティティの一つとして、ね、大きくこう、構えて、どっしりとしたところがあるんだなっていうのはすごい思って。で、そんなミーアンがですね、なぜ、その、今はその、海外に、最初のうちはその海外に来たい日本の看護師の人たち、海外で働きたい日本の看護師の人たちをサポートするコーチングとかを、みんなは最初やってたでしょ？で、今はもちろんその、今も継続されているけど、その積極的にその募集はされてないっていうことだったんですけど、で、そこで、もちろん今はそのクライアントさんもいらっしゃるし、今現在も進行中ではあるっていうふうに最初にお伺いしたんですけど、で、そこから、なんでだろう、その海外に来たいっていう人たちをこう応援したいって思うのにきっかけはなんかあったんですか？だってそれを仕事にしたいってわざわざだってフルタイムで看護、救急の看護師のフルタイムで働いて子供いるのにわざわざ他の人のサポートする時間を割いてなんかサポートしたいって思わないでしょ？だって相当なんかやりたいと思わないと。
そうね、そうね。ですね、それを始めたのが3年ちょっと前ぐらい。なんですけど、その時は子供いなかったです、ちなみに。
ああ、OKOK。
そうそう、そう。でも、それこそ救急で、フルタイムで働いて、働きながら、なんか、その時は多分ね、3年目ぐらい、看護師、オーストラリアで看護師3年目ぐらいの時だったんですけど、なんかこう、私、何かしたいなっていう、その、思ったんですよね。その時に、うん、まあ、私 あの共通のコーチ、ね、ビジネスコーチでもあるエミコさんに出会って、うん、で自分自身見つめ直した時に、うん、なんかこう自分に何かしたいって思った時にじゃあ自分は何ができるんだろうって思ったらやっぱり自分の強みを生かしていくことがいいんじゃないかなっていう風になってじゃあ私の強みって何だろうって思った時にこの経験だなっていう風に思ってでまあ、経験、どういう経験かっていうと、まあ、日本で看護師をして、でオーストラリアに、まあ、英語とか、本当に私、その全然英語ゼロで海外留学とかして、こう、なんていうの、生の英語を使いながら学んできたタイプなんですけど、それで看護師になったっていう、その経験で、その中で自分も結構孤独だったりとか、迷いがあったりとか。すごいストラグルがあったんですよね。長い間5年ぐらいかかってるんですけど、オーストラリアに来てその期間のストラグルがあったからこそその部分をサポートできるんじゃないかなっていうふうに思って、今のというかそのメンターのービジネスを始めたっていう感じですね。
Okay。 なんかその、なんかやりたいっていうふうにふと思うわけ。なんかこう、いつもなんか、ああ、なんかやりたいなって思うの？だって、その、なんていうの、その、看護師の時は、その、まあ、お母さんの刷り込みとかもあって、看護師は、ふとやりたいなって思ったわけでしょ？で、だけど、その、オーストラリア、で、留学もさ、なんか、ふとある日突然やりたいと思って、留学したい、外を見てみたいと思ったわけでしょ？で、だとしたら、で、看護師としてそのキャリアをどんどん積んでいくうち、キャリアだって3年とか4年目とかだったら結構もういい感じでこう来てるわけじゃない。で、そんなところでふと何かもっとやりたいって思ったのはなんで？
私も考えてみたんですけど、
うん。
マリコさん、マズローの欲求って知ってます？
うん、なんとなく聞いたことあるかもしれないけ
聞いたことあり
ど、
ます。
説明は、言葉はなんとなく聞いたことあるけど、4つの窓のやつ？あれじゃない
なんか
ね。
その自己実現ピラミッドの形のやつ
あ、
で、
オッケ
自
ーオッ
分
ケー、オッケーオッケー。
がどういうふうに満たされていくかみたいなのを、私、看護師の時に1年生とかで習うんですけど、心理学の。で、あれ、まさにその通りだなって思ってて、自分のこう人生の中でこう欲求っていうのは5段階に分かれていて、で、一番最初が生理的欲求で、で、まあ、そのご飯食べるとか排泄するとかもそういう当たり前のこと。で、安全の欲求があって、まあね、家がある、服があるとか、なんかそういう自分を安全に保つっていうことですよね。で、社会的欲求っていうのが次にあって、で、承認欲求っていうのがあって、自己実現の欲求っていうのがあるんですけど、で、結局、社会的欲求っていうのは、私が、まあ、その仕事を持って、安定した仕事を、看護師っていう自分の好きなものを手に入れて、得ることができた、満たされたわけですよね、オーストラリアで。で、その次に来るのが承認欲求と自己実現の欲求なんですけど、多分私はこのビジネスを使ってその承認欲求と自己実現の欲求を求めてたんだと思います。
へえ、そしたらじゃあ承認要求と自己実現はその看護婦の仕事の中では出てこなかったんですか？
承認欲求は多分満たされてたと思います。一部だけ。で、もっと欲しいなっていうふうなところから、そのビジネスが追加になっていったんだと思うんですけど、そ
じゃあその自己実現っていうのは看護師になることではまたちょっと違う角度のその自己実現なんですか？
う。そうだと思います。自分が本当にやりたいことって何かなってなった時に、看護師だけじゃなくて、で、多分もうちょっと満たされ、何かできることはあるんじゃないかなっていうふうに思ったんだと思います。
OK、ちょっとそこ突っ込みたいんだけど、じゃあ看護師のところで満たされなかったところはあるんですね。
そうなんじゃないかなって思います。多分人と人との関係なのかな、一人一人との。看護師って結局は、まあ、もちろん働き方によっては1対1にもなると思うんですけど、看護師私っていう自分がいて、患者さんたくさんの患者さんがいてっていう環境じゃないですか。私の環境はそうなんですけど、救急っていうのは。で、自分自身がその自分の自己実現の方向ゴールが、例えば認定を取りたいとか、もっと極めたいとか、そういうところにあれば、そっちをやっていけば自己実現欲求になると思うけど、私はそういうのあんまり興味なくて、看護師のキャリアの中で何かもっと極めたいってあんまりそこで思ってなくて。で、でもその看護師のキャリアを使いながら何かできること、人とつながれることはないかなって思った時に、多分そこが、今の、メンターのビジネスにつながったんだと思います。今
That
初
makes
めて、
sense.
と、ロジカルに考えてみました。
That makes sense. 寂しかったんだね。
そうだと思います。
ね。
でもその時本当に、なんだろう、仕事始め、このビジネス始めたのが、結構移動してからすぐだったんですよ。ずっとシドニーに住んでたんですけど、シドニーからブリスベンに、今の旦那っていうか、もうその時で結婚してなかったので、がアーミーにいるので、その人がこっちに異動になるって言って、じゃあ一緒に行こうってなって一緒に来て、環境が変わって、 すごい孤独だったっていうのもあると思います。
ね、
何か
なんかそれを聞く。まあ、海外に、ね、まあ、海外にいたら孤独っていうのはつきもんでですね。だけど、孤独な時間っていうのは人生に必要なんですよ。
す
っごく。
そうですね。うん。
めちゃくちゃ必要なんですよ。で、だからね、だからそういうなんかこう寂しい、なんていうのかな、在外邦人を狙ってなんかこう、あ、みんなで集まってなんかやろうっていうのは、私はすっごいそれが苦手なのね。もちろんそれが好きな人もいるんだけど、うんうん、私はすごい苦手なマニフェスターだから。関係ないかもしれないけど。もしないような、なんかそれで寂しいからって、なんかなんかこう集まって、なんかみんなでその寂しい者同士集まってやろうぜっていうのが、そのアイデアがもう、私はすごい苦手だからやらないんだけど、なんかそれはすごいもう、なんちゅうのかな。でもね、人生で本当に孤独な時間っていうのは、自分の人格を作る上ですごい重要な時間なので、私は孤独はおすすめですっていう感じなので、特に海外にいる人には孤独はおすすめです。また、それで違った意味で、その自己実現っていう、その自己実現をするっていうところで、その看護師として、その看護師、海外に、で働きたい看護師をこうリードするっていうところで来たけれども、そこで、また話がちょっと先に進みますけど、今そこまで、それが、なんていうの、3年くらい、3年、4年くらい前ですよね。そこでビジネスを始めて、で、そこから、まあ、今に至るわけですが、ここで、やっぱりその発信をしていくっていう、インスタグラムで発信をしていくっていうところとかで、なんかこう、いろいろ葛藤があったみたいですが、で、そこは、まあ、また後でちょっと聞くに置いといて、今はそのエッグという団体でいいのかしら？会社よね。
会社です。
エッグという会社で、排卵のあれよね。
ごめんなさい。エッグっていうのは会社じゃないんですよ。ごめんなさい。ビリーフっていう、会社があって、そのビリーフっていう会社が持っている、卵子検査キットっていうのがエッグっていう名前になります。すいません。
OK。で、その検査キットを購入された方に向けて、今はコーチングされている。コーチングでいいのかしら？メンターなのかしら？
カウンセリングって言ってま
カウン
す、
セリン
私
グ。
たち。はい。
OK。で、そのカウンセリングっていうのは、結果次第でいろいろ、まあね、本人のその意向次第でいろいろこのカウンセリングの方向性があるとは思うんだけど、それをやりたいと思ったのは、まずなんで？
それはですね、そのビリーフっていう会社を立ち上げて、その卵子検査キットをの開発を始めた志賀春菜さんっていう方との出会いがきっかけなんですけど、なんかその人との出会いは、実は私のポッドキャストにお呼びさせていただいたことがきっかけで、まあ、同じ、ビジネスコーチの下で出会ったマリーいるじゃないですか。ホリスティック。もうマリーのポッドキャストを聞いてるときに、その人がインタビューされてて、で、あ、この人と話聞いてみたいっていうふうに思って、それこそその卵子検査キットとか、もうなんか卵子数検査キットとか、なんか本当に、あ、私もやってみたいなって思うようなアイテムを日本で、もっとキャリアも頑張りたいし、なんだろう、こう自分の働き方も考えたいっていう女性に向けてやっているその活動がについてもっともっと知りたいなって思って、その志賀春菜さんをお呼びしていろいろお話をしているうちに、その方に実はやっぱり卵子検査キットっていう商品はできたけど、じゃあその商品で自分の卵子数っていうのを分かりました、じゃあ分かった後の行動が大事だよねっていうところで、その行動を助けられるようなそのコーチというか、まあ、医療知識があるコーチングの、スキルもある方を探していったんですよねみたいな感じで、言われて、でそこでこう意気投合したっていうのがまず一つで、私自身もなんだろう、とはいえ私は助産師でもないし、婦人科で働いてたわけでもないし、専門は救急、ずっと救急やってたので、なので、そういう知識っていう意味では、そこまで その私って大丈夫なのかなっていうところだったんですけど、話していくうちにやっぱり女性の生き方とかそういう選択肢を若いうちから持っておくみたいなところをすごく応援したいなっていう気持ちが増えてきて、そのために私もできるのであれば、もっともっとそっちの方の、なんていうんですか、婦人科系の知識とか、そういうところを学べるのであれば、一緒に学びながら、このコーチングのチームに入りたいなって思って、加入したっていう感じですね。
まあ、自分の人生のと重なるところがあったのと、その自分のね、自分が知らないところも知ってみたいっていうのと、そのターニングポイントっていうか、そのね、人生でその、出産をするかしないかって決めたりとか、子供を作るか作らないかっていうのはね、だってそれはもう女性にとっては大きな決断の一つではありますから。で、それがその自分の卵子がどれくらいあるのかっていうのを知ることで、そのけ、ね、方向性が前もってわかるっていうことで、その検査キットっていうのは重要なんだと思います。で、そこでまあね、その自分の人生でいろいろ重なったっていうところがあって、そこのコーチングをやってるということなんですけど、そこに至るまでなんとなくこの紆余曲折があって、今、そのなんかこう、インスタグラムの活動とかをこう、休んでらっしゃるじゃない？で、私は、その気持ちがすごいよくわかって、で、自分のコーチングをやってた、自分ね、生理コーチとかやって、今はあんまやってないけど、その生理コーチとか、自分のその活動をこう、どんどんこの宣伝していくうちに、ソーシャルメディアって疲れるじゃん。で、なんで疲れるかっていうと、別に見たくもないものを見なきゃいけないこともあるから で、そういうのもあるし、で、私は最近、私はこの今年の8月に自分ね、ミア、聞いてるか聞いてないかわかんないけど、エピソードで、その戦争の話とかをもうすごいずっと見てたんですね。今年の8月、先月。で、それをもうずっと見てたらもう落ち込んじゃって、なんで私ここまで知らなかったんだろうみたいな。で、なんかそこで私はその現実をもっと見なくちゃって、自分の人生、っていうところで、その歴史を学んだところで、なんかもうちょっと私はもっとなんか自分の生活に関わることをもっと自分で勉強したいっていう。まあもちろんその仕事ももちろん自分の人生に関わるんだけど、なんかもっと現実的なところを見ていきたいっていう気持ちが、そこで芽生えたのね。その戦争のドキュメンタリーをたくさん見ていたところで。で、そこでその自分のその現時点での生活っていうのは、どこから来てるんだろうみたいな話ね。どこから来てるんだろうっていうのことを掘り下げると私もいい。すごい、もうヤギ座だしマニフェスターだからもうすごい調べちゃうの、いっぱい。で、その調べたときに、あれ？みたいな。私、インスタで何やってんの？みたいな風になった。だよね。で、そこでなんかちょっと、なんか私今の方向性、人生の方向性間違ってんのかなって思ったりとかする時期もあったりとかして。で、ここはちょっと休まなきゃなっていうところに今いるんですよ。
あ、
実を
そう
言う
なんで
と。
すね。
そうそう、ここはしばらく休みたいなっていうところなんで、ね。で、ミーアンもなんか1ヶ月半かぐらい前か、1ヶ月か2ヶ月くらい前、多分7月ぐらいだと思うんですけど、その頃にお嬢さんともっと自分一緒にいたいっていう、その現実的なその触れ合いだとか、その人と人ととしてのコミュニケーションとかをこう、ね、日本に帰って重ねるうちに、そういう、なんて言うんだろう、現実世界っていうのに、こう、戻った時に、そのインスタの世界とその現実との世界っていうのと、なんかちょっと違うって思ったから、ここに、なんかそこ、そういう考えに至ったのかなって思ったのね。だから今日多分読んだんだと思うの、私も。で、そこはどうですか？
そう、今まで私が7月1日から日本に帰ってたんですけど、それまでずっと突っ走ってきたんですよね。そういう感覚があって、突っ走ってきたというか、まあ私のビジネスの関係もあるし、 インスタグラムとの関係みたいなところで、もう投稿はなんか無理やり投稿してたっていう感じはないんですけど、まあ、楽しみながら自分のしたいことを投稿するっていう感覚にはなっていたんですが、まあ週に3回ぐらいは投稿してましたし、そのぐらい、まあインスタグラムアップトゥデートな感じだったんですけど、もう7月に日本に帰った時にピタッとやめたんですよ。
うん、
もう携帯を持たない生活っていうか、携帯どこにあるっけみたいな、朝から全然手をつけないような生活がを1ヶ月続けてたんですよね。ほぼ 4週間ぐらい。で、その時に思ったのが、すっごくそのデトックスされて、そのやっぱりその現実世界で娘と家族とこう時間を楽しむみたいな、携帯なしに時間を、生の時間を楽しむみたいな時間がすっごくよくって、でそんなことしてたら携帯を持つ時間もないんですよそう、見たいなとも思わないんですよ。どこがある、どこにあるかなってちょっと気になるっていうこともないんですよ。だからまあ携帯を持つのは、まあ、最初1週間ぐらい旦那がちょっと来なかったんで来れなかったんですけど、その旦那に連絡をするときぐらいみたいな感じで、と常にプレゼンしていたっていうか、その感覚がすごくよくって、で日本からオーストラリアに帰ってきてもその感覚でいたいなっていう感じがして、であとだからちょっと止まったっていうのもあるし、あとはその発信、その時に発信したい内容って私何なんだろうとか、今後私どういうことやっていきたいんだろうって思った時に、そこにもギャップを感じたっていうのもあって。
どんなギャップ？
その今まではオーストラリアに来たいとか、海外で看護師になりたいっていう看護師さんをサポートするっていう方向で来てたんですけど、まあそれ、そこで来てたんですけど、で自分の今っていうところと考えたときに、なんかそれはすっごい昔なことすぎて、もう10年ぐらい昔なんですよね。でその今頑張ってる人たちっていうのは、英語の勉強どうしたらいいですかとか、もちろんすごいサポートはできるんですけど、私はそういうのに、とか、なんだろう、看護師の資格取るにはどういうことを勉強したらいいですか、何を準備したらいいですかみたいなのとかっていうのが今まで私がしてきたことなんですよ。でもそれってすっごい昔のことすぎて、なんか今の自分にとの、今の自分、まあ母であり、まあ、看護師をしながらも、なんかこう、もっとこう、なんだろう、そうだな、そのエッグとの出会いがあって、こう、女性をサポートするとか、なんか女性の健康っていうところに興味がある自分とかっていうところと、不一致が出てきたっていうのもあって、
うん、
ちょっと、うん、そこかな、不一致は。
OK。
うん。
で、その不一致と、その現実世界でね、なんかこういろんな生活をお嬢さんとね、お嬢さんとか旦那さんとか、自分の日本の家族とか、旦那さんの家族とかと遊んでて、なんかこう、インスタの世界って特別、なんかちょっと独特じゃない？あそこって。
独特ですね。あと特に、うん、アルゴリズムとかもあるから、見えてる世界って本当に狭いんですよね。
そうなのよ。でさ、あればっかりやってるとさ、自分が見えてる世界が全てみたいな。
うん。
そう。 そうでさ、なんかこの、なんちゅうのかな。もちろんその、インスタグラムで投稿してる人はそんなつもりはないのはわかるんだけど、そういう私が目線でそういう風に見てるからかもしれないんだけど、なんかこう、余計な情報がこう入ってきたりとか、自分に今必要ない情報だったりとかするんだけど、ただでもインスタグラムに言うと、その情報がなんかいかにも自分に必要なんじゃないかって思えてきちゃったりとかするわけよ。
そうです、
ね。わかる？わかる？この気持ち。
うんうんうん、
で、なんかそれはもともと必要ないのに、あたかもなんか私にはこれが必要だみたいな風に思わされるようなことが、そういうその投稿がをしてる人とかが、もちろんそのビジネスされてるんだから当たり前なんだけど、そういうのを見たりとかするともう疲れちゃうんだよね。で、私がそれでだから、それ、ああいう風に見てたりとかすると、なんか一体は 私はもしここで何も一切インスタグラムを見ない世界にいて、自分の友達となんか Facebook とか他の媒体でなんかこういろいろ見てたりとかしたら、果たして今私で今自分がいる場所は本当にあっただろうかとかって考えちゃったの。もしインスタグラムとか見てなかったらビジネスクラスとかにも入ってなかっただろうし、で、Facebook とかもなかったらビジネスクラスにも入ってなかっただろうし、で、だとしたら、ここは一体今いる場所は果たしてバーチャルだったのかみたいな風に思い出しちゃったの。一時そう、すごい思っちゃったの。で、だとしたら、一切見なかったら私どこに行くんだろうっていう方に興味が向いてんの、今。そう。もち
どう
ろんそ
なん。
の、そう。もちろん、インスタグラムがあったから、こうやってミーヤンとも話してるわけで。で、ソーシャルメディアがあったから、ビジネスクラスにいるからこそ、ここにいたわけで。で、ね、こうやって、ポッドキャストも始めたりとかしてたんだと思うんだけど、なんかね、もし、現実に沿って何にも見てなかったら、どこ行くのかな、私って思ったの。別に、その、いい、だから、いい悪い別なのよ、はっきり言って。いい悪いとこじゃなくて、果たしてもしそうだとしたら、どこに行くんだろうな、私っていうその興味の方で、別に今いる自分っていうのは別に悪いとは思ってないの。全然悪くないし、楽しいじゃん。だって、インスタグラムとか、何の気なしに見てんの楽しいしさ。全然いいんだけど、どうかなって思ったんだよね。
そうですよね。なんかでも結局だからその使う人次第ですよね、要は。って思うけど、それこそインスタグラム、じゃあインスタグラムとかなかったらどうなってたのかな。でもそれこそ私はビジネスやってなかったと思いますね。
そう。だから、それ、そう。本当にそうなの。だから、もし、だからこうやってビジネスやってなかったとしたら、もし、だからこのインスタグラムとかやってなかったら、ビジネスとかもやってなくて、ずっと悶々としてたか、それともまた別のものを見つけてたかっていう、なんかね、こう、いろんな、なんかこう、バーチャルリアリティを考えちゃった。
そうね、そうですね。なんかでもそれこそ、今私が思うのは、インスタグラムとか、インスタグラムだけじゃないですけど、バーチャルの世界って、なんか当たり前に結構なってきているから、なんかそこで出会った、私的にはそこで出会った人とか、そこですることができた経験とかっていうのは、なんか、すごいポジティブなものにはなってますけどね。でもたまにリラックスするのは必要かなって思う。だから自分がその今どこに本当にプレゼントしてるのかみたいなところを見るっていうのはすごい必要だったなっては思いますね。
で、その1ヶ月のお休みを経て、これからミーアンはどこに行くのかなっていうのが私は気になっていて。
そうなんですよね。まだ答えは出てないんですけど、やっぱり今やりたい、もう本当にやりたいことをやろうって思ってて、なんか本当に自分が誰かのためにやるとかっていうよりも、自分がしたいこと、ベースで物事を進めていこう、と思ってて、で、まずしたいことっていう一つが、やっぱりその、娘との時間をクオリティタイムをしっかり作っていくってこととか、家族との、での、なんかこう、時間を見ていくっていうところも大事だと思ってるし、あと私妊活中なんですけど、これいろんなところで言ってるんですけど、2人目が欲しいと思ってて、で、そこも、自分の中にあって、で、もう一つはやっぱりその、エッグ、卵子検査キット。で、こう、いろんなことを学びながら、そこで私が、したいことっていうのを自己実現に していくっていうところかな。それがね、今はすごく、ポンポンポンと出てくるものですね。
そんなミーヤンのは、まあ一応、インスタグラムは積極的に投稿はしてないつつも、その、これからじゃあ、そのエッグの方の活動を増やしていきながら、その妊活中ということで、家族が新しい家族を迎えるための準備中みたいなところで、だからその、 ソーシャルメディア二の次三の次なわけですよ。こう、ミーアに、今のミーアにとって。
そうですね。だからソーシャルメディアを私が本当にしたいときにするみたいな感じになると思います。
うん、いいんじゃない？入り浸ってるよりずっとマシ。
そう。ね、使い方っていうのはいろいろありますからね。別に悪いことではないと思うんですけど、そう、だからちょっとね、その辺、自分の本当にしたいことっていうのに正直に見ていくっていうのは今の一番のテーマかなっていうふうに思い
いいんじ
ま
ゃ
し
ない
た。
ですか。やっぱ休みを取ったことについて、休みを取ったところで、やっぱりこう方向性っていうものが自分の中で変わったと思いますか？そのソーシャルメディアから外れたというところでよ。
あれ、思います。もう、あれがすごく大きかったです。1ヶ月って長かったですね。あんなにこう、あんなに離れてた時ってなかったんですよ。今まで。この3、4ヶ月、3、4、4年かの中で。なので、そう。すごい良かったです。デトックス。
その気づきっていうのはどんなものがあったんですか？その離れてて。
気づきね。なんだろう。すごい、目の前で見てることを、娘の成長とか、人と人とのつながりとかって、なんかすごい、ミスアウトしてたことあったなって思います。その、プレゼン、自分がそこにいるんだけど、入れなかったみたいな。っていうところはあるんじゃないかなっていうふうに。は思いますね。あとなんかやっぱり1対1のこの画面を通してじゃなくて直接の触れ合いとかっていうのもそろそろどんどんどんどんなんかそっちの方が大切な気がするっていう感覚はあります。
それはなんで？
まあそのコロナの時期も過ぎたのっていうのもあるんだと思います。もちろんそのなんだろう、こう、フェイストゥーフェイスで会えない時期があったじゃないですか。で、今、会える時期になってきて、で、私も今、シドニーに、また引っ越すんですけど、シドニーに引っ越したら会いたい人もたくさんいるし、なんかフェイストゥーフェイスの大切さみたいなのを実家に帰って 気づいたので、ね、それも大きいかなと思いますね。
なるほど。そういうミーアのそのこのね、一時期ちょっとステップアウトして、してみることって多分その、ステップアウトしたのも多分その、必要に迫られてステップアウトしたんじゃないかなと思うんだけど、休みたいっていうその、意図的なものではなく。
どうなんだろうな、なんか、
まあ、コンボだったのかな。
コンボだったんだと思います。なんか、時間もなかったって感じですね、もう。
まあ
実家
ね、
に
それ
帰ったら。
両親といたらそりゃそうだね。わかるわかる。なんかまあ、取り留めのない話になってしまいましたが、そんなミーアンでした。で、エッグ、その、ミーアンにその、なんかそのコーチングとかってやるためには、そのエッグを通してじゃないと、そのコーチングみたいなものはないわけよね。
一応ですね、私のつながりはインスタグラムであります。
OK,
プロ
OK.
グラムするとか、そういうのはちょっと今後あんまりないかなっていうふうに思うんですけど、私とのコーチングセットを受けたいという方はですね、インスタグラムのリンクから、ご予約していただけます。あと、エニアグラム心理学っていうのを勉強して、そっちの方もやってるので、エニアグラム診断してもらいたいという方はですね、そのインスタグラムのリンクから、できることになっていますが、ぜひですね、このエッグ、卵子数検査キットの活動もぜひぜひ見ていってほしいなっていうふうに思います。すごい面白い活動なんで、この20代前半から、まあ、30代にかけて、20代後半から30代にかけて、ね、なんかやっぱり女性でキャリアも頑張りたいし、でも人生、私、どうしていくんだろうみたいなところで悩んでる人とか、なんか自分の体を知るっていうことはもちろんマリコさん、生理コーチでもあるので、一番大事だっていうのは、いつもいつも言ってると思うんだけど、その自分の体を知るための一つのツールだと思って、それが、そういうのが普及していったらいいなっていうふうな思いで私もやってるので、ぜひぜひそっちの方もよろしくお願いします。
はい、それで、うまく、ミカさんがまとめてくれたということで、これで、私は何も言わず終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
皆さん、最後まで聞いてくださってありがとうございました。実はミカさんとですね、お話しした後、これには後日談があって、ミカさんとの収録があったのは、そう、私な、秋ぐらいって最初言ったんですけど、ちょうど9月ぐらいですね、だいぶ時間が経ってしまったんですけど、9月多分初旬だったんですけど、その時に収録が終わってからミカさんからメッセージいただいたんですね。このエピソード中にあったみたいに、ビジネスを始めたことのきっかけの一つとして、その人とつながりたいっていうところがあったじゃないですか。でそこで、まあ孤独だったのねっていうふうに私がお伝えしたところで、うん、まあそこもあったという話で、そこから話がつながって DM をいただいたんですけど、コートしますね。今日話してて思ったのですが、ミカさんからですね、今日話してて思ったのですが、このビジネスを始めたきっかけ、最終的に孤独だったのねというところに落ち着いた感じでしたが、孤独だったのかなと考えてみました。でも孤独だったことが第一の理由にはなってなくて、多分そういう側面も一部あったとは思います。でも人とつながりたかったというところから、マリコさんは孤独だったのねと連想されたと思うんですが、私の人とつながりたい欲求は孤独だから人とつながりたいというわけではないんです。エニアグラムを心理学を勉強したからこそ言えることなのですが、私のタイプの一番の欲求って人とつながりたいなんです。そこに至った背景は幼少期とかにつながるんですが、孤独だからではなく、人と人とつながりに価値を置くからなんだと思います。多分それがビジネスでつながったんだと思います。勝手に考えて分析してしまいました。その考え方とか捉え方って人によって違うなぁとつくづく実感です。改めてありがとうございました。ということだったんですけど。そうですよね。私がなんかこう短絡的に、まあ孤独だったっていうのももちろん、まああったってご自身もおっしゃってますけど、まあそれだけではないと。もともとね、人間っていうのはソーシャルな動物ですから、その人とつながって何かこう群れていたりとか、コミュニケーションを取っていたいっていう、その欲求は誰にでもありますよね。でそこがまず、そこのミカさんはそこの人との人とのつながりで何かこう得られるものっていうのがに価値を置いているっていうところなんでしょうね。私はなんかその孤独が好きなので、孤独だからこそ自分が発揮できるところがあって、だからその私は逆にこのミカさんからいただいた DM で、私って孤独がつくづく、なんか孤独がテーマなんだなっていうところも、私もミカさんの DM から逆に気づきましたね。ミカさん DM ありがとうございました。そしてフォローアップありがとうございました。でこれをの後に、皆さんお待たせしました。タロットカード、冒頭でお伝えしたタロットカードの3択のメッセージですね。1月の29日から2月の4日日曜日まで、こちらの運勢で、選択肢 A ビヨンセ、選択肢 B マリアカラス、選択肢 C レディーガガ、この3つからどれか1つを選びください。またお伝えしますけども、で選んでくださった選いいですか。で選択肢 A ビヨンセを選んでくださった方、早速いきますね。タロットカード で出てたのは女教皇の聖地でした。これはね、いいカードです。直感とか専門職とか自力で立つとかね、バランスとかっていう意味があるんですけど、いい感じです。なんかね、こう将来とか今後についていい予感とか、こう前向きな期待みたいな、そんな明るいことがなんかこう感じられる週になると思います。今週はね、直感使っていってください。インスピレーションが得られたりとかね、ハイアーセルフからなんかこうお知らせが来たりとかっていう、ハイアーセルフも表すんですよね、この女職教皇って。でだからなんかこう瞑想やってもいいだろうし、なんかこう温泉行ってゆっくりしてぼーっとするとかね、ぼーっとするの大切ですよ。ぼーっとするとハイアーセルフ降りてきたりとか、ゆっくりするとなんかこういろいろメッセージが来たりとかしますからね。で状況の変化とかね、進展に落ち着いて対応ができる感じもありますので、なんかねこう心を落ち着かせるっていうのが、なんかこう落ち着かせとか体をゆっくりさせるっていう、もちろんお仕事でそういう余裕がね、なかなかない方もいらっしゃるかもしれないけど、なんとなくねこうぼーっとする時間とかですね、そういうのがすごくこう 必要になってきそうな感じがあります。でね、ビヨンセ選んでる人たくさん先週たくさんいましたけど、なんかね、ビヨンセ私選びましたって言ってメッセージいただいて、あのインスタグラムの DM いただいた方もいらっしゃったんですけど、ありがとうございました。で、そのなんかこうぼーっとするのに引き続き、それで選択肢 B のマリアカラスを選んでくださった方、マリアカラスね、オペラ歌手でしたよね、多分そうだと思うんですけど、私あんまオペラとかわかんないですけど、でも有名ですよね、すごいこの人有名じゃないですか。で、結果として出たのがソードの4の正位置です。小休止の時期ですね、なんかこうぼーっとするっていう延長で、なんかなんとなくつながってんなと思うんですけど、あのちょっと心も体もお疲れの方がいらっしゃるかもしれません。もしそうだとしたら、一旦あの意識的に休んでくださいね。今はね、なんかこうちょっと回復が必要な時期な感じです。ちょっとね、一歩退いてこう客観的に意識的にこう休む時です。で、もし悩みを抱えていらっしゃる方がこの中にいらっしゃったら、解決策はね、意外とあのいくつもありますよって言っているカードでもありますし、これからね、いろんな意味で回復に向かう感じがするので、この次の1週間なので、そこはぜひあの意識的に休むことを心がけつつ、あの一歩引いてください。ちょっと一歩エネルギー的に引いてください。なんかこう肩に力が入りすぎてたりとか、こう心も体も疲れてるなってご自覚があるのであれば、特にあの休んでくださいって、くっちゃねしてくださいね。で、最後選択肢 C のレディーガガを選んで、ガガ様選んでくださった方々、カップのエースが出てました。いいですね、あの思いやりとか、この正位置でした。うん、あ、そうだ、あのマリアカラスの時のソードの4の正位置ですよ、この方たちも。で、レディーガガ選んでくださった方、カップのエースの正位置でした。ね、思いやりとか愛とかそういう意味があるんですけど、カップの聖地がエースの聖地が出た時はね、もうとっても幸せで、こう前向きな感じです。全体的にね、来週からなんかちょっと明るくなる感じの人もいらっしゃるんじゃないですか。でね、なんかこう新しいことを始める時でもあるんですよね。今の状態から抜けて、あのいろんな人の交流とかね、そういうので、その感情的な交流って言うと喧嘩みたいに聞こえるかもしれない、いろんな人とのこの交流とかコミュニケーションを楽しむ絶好の機会なので、もしそういうことがある人はぜひ積極的に、そういうなんかね、きっかけがあるパーティーとかそういうの出るんだったら、行こうか行く前かもやったら行ってください。うん。で、このエースのカードが出ると、あの人からね、こう優しくしてくれたりとか、人からこう受け入れられるとかっていうメッセージもあるので、ぜひレディーガガを選んだ皆様、ガガ様のようにこう心を広く、あのいろんな人をこうなんていうんだろう、俯瞰して優しくあの受け止めるような感じで進んでみるといいんじゃないかなと思います。というわけで、今週はこれで終わりたいと思います。それではまた、 See you next week. Bye.